運の十雑作、科学がへそを曲げた話。皆さん、サイエンスだって時には気難しいことがありますよ。そんな時にはへそを曲げちまいますよ、へそをね。童話みたいですが、昔オーストリアの王様が世界最大のダイヤモンドを所有したいという欲望を持って、持っているだけのダイヤを全部るつぼに入れて融合させようと思ったところが、もともと炭素の塊であるダイヤはたちまち一陣の炭酸ガスと変じて空中にかき消えたという昔話があります。これもへそ曲げの一つです。この時代、天下を横行した錬金術というのはすこぶる大きな目標を持っていました。万物何でも金に変えるというのです。至るところで錬金術師は吹合を吹いたりレトルトを炙ったりしましたが、ついに成功しませんでした。何でも哲学者の石というのがあって、それさえ使えば万物が黄金に変わるはずだと言い出した者がいて、今度は哲学者の石を探し歩く宝探しのようなことが始まりました。これもついにダメだったことは、今日金の高いことによって皆さんご存知の通りです。しかし、科学の上における失敗は他の失敗と違って失敗しっぱなしで終わるものではありません。錬金術のおかげで科学というものが大変発達しました。日本には錬金術師がいなかったおかげで、科学というものは一向に芽を吹いてきませんでした。しかして、近代になって長岡半太郎博士は、水銀を金に変化する実験に成功して、ついに人類の憧れていた一種の錬金術を見出したわけです。その方法は、水銀の原子の中核をアルファ粒子という手榴弾で叩き壊すと、その原子核の一部が欠けて俄然金になる。つまり物質は金とか鉛とか酸素とか水銀とかいうが、これを形成している物質は共通であり、ただそれに含有せられている数が違うために、いろいろ違った物質となっているものだという見地から、この明暗が考え出されたのです。しかし、科学はやはりへそ曲がりで、この方法はまだ実用に遠く、金にはなるにはなるが、顕微鏡で探さねばならぬほどですから、費用倒れで金にはならない。だが、油断はできませんぞ。最近になって、人造宇宙船の研究がにわかに盛んになりましたが、この研究が進むと、いよいよこの人造宇宙船を使って水銀を金に化することがたあいもなくできるようになりそうな気がします。もちろんそうなったからといって喜ぶのは早い。金が簡単にできるようになったら、今日一文目十何円なりという金が一文目一銭なりくらいになるでしょうから、いくら金がどんどん手に入っても仕方がないでしょう。まあその時は花紙に金で持ってイニシアルでも入れることですね。宇宙船の人造ということも面白い問題ですが、その宇宙船と並んで現代で人気のあるのは超短波でしょう。超短波というと電波の一種で、波長が大変短い、1メートルから10メートルくらいの間のものです。ラジオ放送に使っているのは200から500メートルですから、いかに短いかということがわかりましょう。この超短波についてもいろいろと面白い失敗が繰り返されました。超短波を使って近くで通信をするとびっくりするくらい大変よく聞こえる。しかるに何百キロ何千キロという遠方になると、どんなに電力を増しても聞こえない。これは おかしいというのでいろいろ調べてみました。電波というものは地表の一点から発射されるとどんな道を通って前進するか、お月様が傘をかぶった時に外に輪が見えますが、あれに似た格好に地球の外には地球を包んで電気天井というのがあります。電気天井の高さは地表から100キロぐらいです。電波はこの電気天井と地表との間に空いている空間を走るのです。走るといっても波長が長いラジオのような電波なら足を地表につけたままで前進するし、短波のように短い電波になると地上から探照灯を出したような格好に空に向けて前進し、電気天井に当たってまた下へ降りてきます。例えば青森で出すと上へ登って文字の上空で電気天井にぶっつかり、今度は反射して台北へ降りてくるというふうに、降りたところに地震機があれば聞こえる。この電気天井へ反射するため短波は遠方でもよく聞こえる。中には降りてきたのがまた地面に当たって反射し、再び電気天井に当たって反射し、もう一度下へ降りてくるというのもあります。しかし要するに電波は上へ登っても電気天井で跳ね返されることが分かりました。ところが例の超短波になるといくら電力を増しても届かぬので、一体どこへ行ってしまうのだかわからない。狐に鼻をつままれたような格好で大迷宮事件にぶっつかったとでも言いたいところです。スカイに出したものが途中で煙のように消えてしまうのですから、これは面用な話。ところがその後だんだん調べてみると少しずつ分かってきました。そしてついに確かな結論が生まれて、人々はなんだということになりました。超短波は一体どこへ行ったのか。地表と電気天井の間で煙のように消えてしまったものではなく、実に電波にとっては近所を鉄壁だと思われていた電気天井オバ、まるでカゴの目から水が漏るように、いやそれよりも X 光線が木でも肉でも透かすように、超短波は電気天井をスースー外へ抜けていたのでした。スースー外へ抜けているのですから、いくら放送局で電力を増してみても地上には少しも応答のないのも無理はありません。超短波は電気天井を抜け、地球の規範を切って一直線に宇宙へ黙々として前進しているのです。あ、ちょっと聞きたまえ、変な電波が聞こえるぜ。我が火星にはこんな符号を打つ曲はないはずだ。はてな。というようなわけで、この超短波は案外火星あたりで問題にしているのじゃないかと思われます。とにかく超短波の行方不明事件が幸いになって、電波の中には電気天井をスースー抜けるものがあることが分かりました。とはいうものの、いまだに火星からも、おい地球くん、待望の電波をありがとう、などと言ってこないところを見ると、失本した超短波の落ち着く先は、案外怪しいかもしれないんですが、まだそこまで分かっていません。この超短波をリアテルミーのように人体に通しますと、がんなどに大変効き目のあることが発見されました。これをラジオテルミーと呼んでいますが、リアテルミーよりもずっと効き目が強いのです。この手術の方法は、超短波が盛んに通っている2つの電極の間に人体の患部を入れるのです。電極というのは金属板でできていまして、盆のように丸い平べったい板です。ところが、ある時、研究室でとんでもないことが起こりました。 超短波を盛んに起こしておいて、実験者がそれに手を近づけましたのですが、本当はまず手を先に電極板の間に入れておいて、後でスイッチを入れて超短波を起こす方が良いのです。この時はつまり逆の順序でやりました。実験者は研究中のことですから、いろいろやってみる必要があります。そうしないと良い装置もできないし、性質も深く知ることができません。実験者はその手を電極板の中央に入れる代わりに、電極板の端の方に近づけてみました。おそらく違った結果が現れるだろうと思ったのです。近づけるに従って、指の股の辺がスースーと涼しくなりました。それをなおも近づけると、指が急に熱くなり始めました。それを辛抱していますと、急に手が吸い付けられるように、電極板に引き寄せられました。こいつはいかん。と思う間もなく、指が電極板の端に触れました。途端にうずくような痛みが感じられ、同時にころりと下に落ちたものがあります。さーっと真っ赤な血が花火のように噴き出しました。うん。実験者はもぎ取るように手を強く引きました。手は幸い極板を離れました。実験者はほっとしてその手を眺めました。ところが、さあ大変です。指が足りない。見事に伸びていた4本の指が根こそぎ切り落とされ、残っているのは親指1本。指のなくなった後からは盛んに血が飛び出してくる。実験者はさっと青くなりました。一方の手で傷口を押さえたまま、うんと言ってその場に倒れてしまった。一体どうしたというのでしょう。医療器だと思って安心していたのが、がぜん殺人鬼に転じてしまったのです。驚いたのも無理がありません。超短波メスというのが生まれたのは、それから間もないことでした。意外な失敗。それは超短波についての認識不足から起こったことでありました。しかし、その思い違いが正されると、超短波はまた一つの仕事を受け持つようになりました。それは電気メスです。超短波電流をナイフ用の尖った金属片に通じ、これを肉に近づけると面白いほど切れます。それはどれほどよく研いだメスよりも、軍刀よりも切れ味が良いのです。科学がへそを曲げると妙なことになります。へそで思い出しましたが、へそに縁のある雷様の話ですが、あれを避けるのに飛来神というものがあります。飛来神は屋根の上に尖った金属棒を立て、その下に導線をつなぎ、下に下ろし、その先端を地中に埋めます。導線の先端には大きな銅板をつけると一層効果があります。雷が上空から来ると、針の鋭い電気吸引力で雷がたちまち吸い寄せられ、この針の上に落ちますが、落ちると同時に電線を伝わって地中へ潜り込み、勢いを失ってしまいます。これは言うまでもなく、雷の正体は電気ですから、針に引っかかったと同時に導電体を伝わって地中へ潜るのです。この道ができているために、大きな音も何にもしません。ピチッというくらいです。あるところで、それはそれは立派な飛来神を建てました。主人公は大自慢です。どこの家のより立派だというのです。ところが、間もなく雷鳴が始まりましたが、雷は天地も崩れるような音を立てて真っ先にこの家に落ちました。もちろん人死にができ、家は雷雨の中に延々と燃え上がりました。これはすぐすぐ雷はいつもの調子で針の上に落ちてみますと、針の下から 地中へ行く道が作ってないのです。つまり導線がつないでありません。仕方なしに屋根や柱、襖に障子などを伝わって地中へかろうじて逃げたのです。この家の主人は避雷針の針ばかりを見てきて、肝心の導線や設置板の必要なことに気がつかなかったのでした。それとまた別の話に、ある村で避雷針を建てましたが、これは電気的に完全な避雷針でしたが、ところがその針を立ててからその村の落雷がにわかに増えたという噂が立ちました。そんなバカな話はないと学者は点で受け付けません。避雷針を立てて落雷が増えるなんて、およそありうべからざることです。ところがだんだん研究していってみると、そういうありうべからざることがありうるかもしれないということになりました。早く言えば、避雷針は雷を増やすことあるべしということです。その解釈を申しますと、避雷針は雷を引き寄せるのですが、避雷針の高さの3倍までの距離以内のものは避雷針へ吸い取ることができる。しかし、それ以上のものまで効かない。だから、4、5倍の距離の空中まで呼び寄せられ、その辺でマグマをしている雷は、やむを得ず人家や森を伝わって下に落ちねばならぬことになるというのです。